こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マイオンの二人暮らしご飯は、料理研究家管理栄養士であるエマイオンによる二人分の食卓を主な舞台にしたレシピムックである。2024年1月に宝島社から刊行され、肉や野菜をしっかり食べられる主菜、手軽な副菜、使い回しやすい万能だれソースなど全180品を収録する胃袋を惚れさせるを掲げ、一皿でも食べ応えがあり、作った相手にも作る側にも満足感が残る料理を目指している点が本書の軸となる。扱う食材と調味料は日常的なものが中心で、複雑な技法や特別な器具を前提としない。したがって本書は、料理の専門技術を体系的に学ぶ本というより、忙しい二人暮らしで献立を決め、無理なく美味しい食事を続けるための実用的なレシピ集である。SNS で支持された料理の親しみやすさと、食品会社での商品開発経験を持つ著者の実用思考が結びついている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、胃袋を惚れさせるを一皿の満足感として具体化する本書の最も明確な特徴は、胃袋を惚れさせるというエマイオンの発信テーマを食べ応えのある家庭料理として提示していることである。ここでいう満足感は単純に量を増やすことではない。肉などの主材料で主菜としての軸を作り、野菜も組み合わせ、一品で食事として成立しやすくする設計を指す。忙しい日の夕食では、複数の料理を揃えること自体が負担になりやすい。そのため主菜一つを中心に、今日はこれで十分と思える料理は、献立作りの実際的な問題を解決する。本書には、がっつり系のご飯やおかずが多く、食べる人が自然におかわりしたくなる美味しさを重視する姿勢が一貫している。一方で満腹感だけを追う料理本ではない。身近な食材を使うことにより、特別な買い出しをしなくても日常の食卓へ移せる。華やかな1回限りのレシピより、繰り返し作られる定番を志向する点に、二人暮らし向けの実用書としての輪郭がある。次に、二人暮らしの献立負担に合わせた日常量と手順の設計。サイトルにある二人暮らしは単なる生活イメージではなく、本書の使い方を規定する重要な条件である。二人分の食事では、大家族向けの大量調理ほど作り置きの自由度が高いわけではなく、一人暮らしほど少量で済ませられるわけでもない。毎日異なる献立を考えながら、食材を余らせず満足できる量を用意する難しさがある。本書は、著者自身の同棲、二人暮らしの日常から生まれた定番ご飯を基盤にしており、この生活単位で料理を続ける感覚に近い。紹介される料理は、日々の食事として取り入れやすいこと、調理工程が複雑ではないことが強調されている。重要なのは、料理の工程を省略すること自体よりも、帰宅後や時間のない日にも着手しやすくする点だろう。作る前から負担に感じるレシピは、味が良くても定番になりにくい。本書は、2人の食事を特別なイベントとして演出するより、無理なく続く日常の営みとして捉え、献立決めの心理的負担を軽くする方向に位置づけられる。さらに、身近な食材と定番調味料を使い、再現性を優先する本書のレシピ群は、入手しにくい素材や専門的な調味料への依存を抑え、家庭にある。あるいは一般的な店で揃えやすい食材を生かすことを特徴とする。この方針は料理の再現性に直結する。料理本を見て作りたいと思っても、材料の一部が手に入らない、使い切れない調味料を買う必要がある。準備に時間がかかるとなれば、実行の頻度は下がる。反対に、日常の買い物の範囲で選べる材料なら、冷蔵庫の在庫や特売品に合わせて応用しやすい。本書が掲げる簡単だけどすっごく美味しいという価値は、工程数の少なさだけでなく、この買い物と準備の障壁の低さによって支えられている。食材の扱いが身近であるほど、読者はレシピを厳密な指示ではなく、家庭の定番へ変換するための手がかりとして使える。また、食品会社勤務で培った商品開発の経験を持つ著者の背景は、家庭で実行されることを意識したレシピ作りとの親和性を感じさせる。ただし本書は栄養学の理論書ではないため、栄養管理を厳密に行う目的には、各自の条件に応じた保管が必要である。そして肉野菜の主菜から副菜、万能だれまでを一冊に収める構成。180品という収録数は、本書を単発の献立提案集ではなく、日常の選択肢を増やすレシピ集にしている。内容には、 SNS で反響を得たバズりおかず、肉と野菜を取り入れやすい主菜、食卓に足しやすい副菜、さらに万能だれやソースが含まれると紹介されている。この幅は食事作りで生じる複数の判断に対応する。例えば、主菜を決めたい日には食べ応えを優先でき、もう一品だけ欲しい日には副菜を参照できる。味付けの変化が欲しい場合には、タレやソースが料理全体の印象を変える入り口になる。万能だれは便利さだけでなく、限られた食材でも味の方向性を作る役割を持つため、日々の献立に変化を与えやすい。 本書の価値は全てを一度に作ることを求めない点にもある。読者はその日の時間、冷蔵庫の中身、食べたい気分に応じて主菜中心にも副菜中心にも使える。二人暮らしの料理で起こりがちな何を作るかの反復的な迷いに対し、料理の種類を横断する収録構成そのものが実用的な答えになっている。最後に SNS 発の親しみやすさを、家庭で繰り返せる定番料理へつなぐ My One は SS やレシピサイトで、食べ応えのあるご飯やおかずを発信してきた料理家であり、本家にはオンラインで支持を集めた料理の方向性が反映されている。ただし SNS で注目される料理と家庭で何度も作られる料理は必ずしも同じではない。前者には見た目の印象や新鮮さが求められることもあるのに対し、後者には材料の入手しやすさ、手順の把握しやすさ、食べ飽きにくさが必要になる。本書は話題になったおかずを収録しつつ、日常の主菜や副菜、ソースまでを含めることでその隔たりを埋めようとしている。つまり画面上で美味しそうと感じた料理を実際の夕食に移すための編集がなされていると考えられる。著者が食卓に笑顔が広がる時間を大切にする姿勢も料理を見せる対象ではなく、誰かと食べる体験として扱う視点につながる。二人暮らしに限らず、家族と食べる人や気軽にもてなしたい人にも応用可能だろう。軽食や本格的な専門料理を中心に探す読者より、普段の夕食を充実させたい読者に特に適した一冊である。結論として、マイオンの二人暮らしご飯は二人分の夕食を日常的に作る人、献立のマンネリや今日は何を作るかという迷いを減らしたい人に向くレシピ集である。料理初心者にとっては、身近な材料と複雑ではない工程を軸に、主菜副菜タレの選択肢を増やせる点が利点になる。すでに料理をする人にとっても、食べ応えのある味付けや組み合わせの発想を普段の食材に取り入れるための参照先となる。特に量だけでなく、肉や野菜を組み合わせた一皿の充実感を重視する人と相性が良い。一人暮らしでも分量を調整して使え、家族向けの食事作りにも応用は可能である。類似の時短料理本や SNS 発レシピ本と比べた際の特徴は、二人暮らしという具体的な生活場面に根差しながら話題性だけによらず、繰り返し作れる定番料理を幅広く集めていることにある。また主菜だけで完結せず、副菜や万能だれまで収めるため、食卓全体の組み立てに使いやすい。専門技法の習得や厳格な栄養設計を目的とする本ではないが、限られた時間と身近な食材で、満足度の高い家庭料理を続けたい読者に現実的で使い道の多い一冊と言える。ご支援いただける場合はマイオン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。